おはようございます。7月の第二主日である本日は、日本キリスト教団において部落解放祈りの日に定められています。日本キリスト教団は1975年の7月14日から15日に開催された常議員会において、部落差別問題特別委員会の設置を決議し、教団としての部落解放の働きを正式に開始いたしました。そしてこのことを覚えて、7月第二主日を部落解放祈りの日とし、各地の教会でこの日の礼拝において部落解放のための祈りが捧げられることが奨励されています。部落問題は差別問題です。私は大阪におりました時に、大学でキリスト教倫理の科目を担当させていただく機会がありました。そこで社会倫理の課題の一つとして差別の問題を取り上げました。私のあの講義では、生命倫理、社会倫理、環境倫理という3つの分野をそれぞれキリスト教の立場からはどう見ていくか、捉えていくかということを、講義としてたんですけれども、その社会倫理の中で差別の問題を取り上げるところがあって、そこで、ブラック差別にも触れました。でブラック差別というのは、人を出自という、つまりどの地域の出身かという人間が勝手に線引きをした、人工的な差異によって分類し差別するものであります。差別というものがそもそもみんなですね、人間が勝手に人工的に差別線引きをしているものであるわけですけれども、特にブラック差別ではそういうことが本当にこう顕著である。でそのような地域は非差別部落、あるいは単にブラックと呼ばれたり、国の施策によって同和地区とも呼ばれてきました。そのようにして、これらの地域の人々が様々な人権侵害に遭い、不当に取り扱われている現実がある。そのことを、国民的課題として取り組むことを、ブラック問題と、あるいは同和問題と言います。現在は、ブラック差別問題はもう存在しないかのような風潮も生まれています。もうそんな問題ないよ、昔の話だよと、そういうふうにですね、こう言う人もいるわけです。けれども、例えば今でも、インターネット上の差別的な書き込みがあったり、ここの地域はブラックだということがですね、書き込まれたり、あるいは結婚差別、ブラック出身だということで結婚がですね、破談になってしまったり、あるいは就職差別ということがですね、あって、まだまだブラック差別は根深く残っています。私の講義では、日本におけるブラック差別の歴史に触れた後に、以前信徒の友というキリスト教のですね、教団のですね、雑誌があるんですけれども、その中で、その中に掲載された大阪教区の信徒議員であった方が、やっぱりこのご本人がブラック出身、ブラックという呼ばれてた地域の出身ということで、ブラック差別に苦しんできた、そういう経験がある方の証などを取り上げた後に、私の話、ブラックの話というですね、ドキュメンタリー映画があって、これは数年前に作られた映画で、日本でですね、作られた映画で、いくつか賞も取っている映画なんですけれども、その映画についてもですね、紹介いたしました。その映画はですね、本当に身近なところに部落とされていた地域があって、人々の何気ない言葉の端々に、その地域を差別する言葉が出てくる現実を映し出していました。講義の中で、学生が書いてくれた感想の中に、いつも講義の最後にですね、感想を書いてもらってたんですけども、 まあ、その中にですね、もちろんいろんな学生がいますから、ピンとくる学生もいればいない学生もいるんですけれども、中にはですね、時々母が言っていたことの意味が分かった、ね、お母さんが、こういうこと言ったらダメだよってですね、やっぱりこの自分たちのその差別されるからっていうことで、その隠すようなことをですね、子供に勧めてきた、まあ、その意味が分かったということや、まあ、実際自分が部落出身ということで悩んできたということがあったけども、キリスト教の教会には部落差別がないっていうことを知って感動したっていうですね、まあ、そういう感想がありました。キリストの教会がこの世界に誕生した時に、まあ、その教会にはですね、それまでの世界のどのような交わりにもなかった、コミュニティにもなかった大きな特徴があったんですね。それは、教会とは神様がこの世界の全ての人々を呼び集めている交わりであって、そしてその呼び集められた人々はみんな平等であって、その交わりの中で、そのコミュニティの中でですね、平等の権利と平等の義務が一人一人に与えられているということです。で、その都市に住む市民の平等の権利と平等の義務を保障しようとする交わり、コミュニティっていうのはですね、キリストの教会の誕生の前にもありました。ギリシアのですね、都市国家ポリスがそうだったんですね。まあ、けれどもそこでは、ある限られた人々だけしか、そのですね、平等の権利っていうのは認められていなかったんですね。まあ、当時のギリシャ社会では、自由人というのと、それから戦争で捕虜となった奴隷というですね、まあ、これも大きな差別だったわけですけれども、そういうものがあって、で、そこでは、その都市国家ポリスでは、自由人しか市民権が与えられていなかったんですね。また神様が呼び集める交わりっていうだけであれば、やはりキリストの教会の誕生の前にもあったんですね。まあ、これは旧約聖書に出てくる古代イスラエルの集会がそうでした。旧約の民の集会がそうだったんですね。ただし彼らは自分たちを神様によって、自分たちだけが神様によって選ばれた民だと考えるようになってしまったんですね。まあ、確かに神様がこの世界で一番最初に呼び集められたのはイスラエルの民でした。しかしそれは、まあ、例えば今の日本でもですね、よく言われている選抜されたということではないんですね。まあ、選抜甲子園なんていう言葉がありますけれども、あるいは受験なんかでも選抜試験とかですね、そういうのがありますけども、でもそういう意味じゃないんですね。神様が彼らを選ばれたっていうのはそういうことじゃなかった。つまり彼らが特別に優れていたから、神様に特別に目をかけられて、それで様々な人種民族の中から一番良い民族だとして神様に選ばれたということではなかったんです。そうじゃなくて、もうこれは聖書に書いてあるんですけども、申命記の7章7節にちゃんと書いてあることですが、神様が彼らを選ばれたのは、彼らがどの民よりも優れていたからではないと。むしろどの民よりも弱く貧しい民であったからだっていうんですね。ちゃんとそう書いてあるんですね。で、それはなぜなのかということですけれども、聖書の言う貧しいものっていうのは、これはすごい深い意味があってですね、もちろんいろんな経済的な意味で貧しい状況にあったっていうことも、まあ、確かにあるんですけれども、それ以上に聖書で貧しいものっていう時にですね、深い意味があって、それはもはや自分は神様以外に何も頼るものがない、そのことを知っている、そういうことが分かっている、そのもののことを貧しいものというこう言ってるわけです。で、むしろそしてそれだからこそ神様以外に頼るものがないんだ。で、そのことが本当に分かっているからこそ、神様が本当にその人を守り導いてくださって、神様に頼っているその人を本当にこう守って、そしてその中で不思議にも、そのような人々がですね、彼らが本当にその中で、様々な困難の中にも、不思議な力が与えられて、乗り越えていく力が与えられて、 そしてこのまたその神様によって希望が与えられて、苦難を耐え忍んで守り導かれていく、そういう本当の祝福に預かっていく、そのことを通して世界のどのような民であっても、どのような困難の中にある人々であっても、そのような神様の愛と導きがある、そのことを示す、そのための器として彼らは選ばれたんだっていうことなんですね。神様の本当に大きな力というか、弱いものを本当に導いてくださる、どんなですね、この世的に私たちから見たらもうダメだ、もう行き詰まりだと思うような状況でも、神様に信頼するならば道が開かれていく、そのことを示す器として選ばれたんだっていうことなんですね。ですから彼らは自分たちだけが特別に神様に選ばれた存在だなと言ってですね、周りの国々に自分たちを誇るために選ばれたんじゃなかったんですね。まあ、けれども残念ながら彼らはそうなっていってしまった。自分たちだけが特別なんだっていうことで他の民族を差別するようになってしまった。まあ、ある意味で今の世界で起こっていることもその延長線上にあると言えるんですね。今ですね、イスラエルで戦争がありますけれども、そういうところに今その問題があるんじゃないかとか思うわけです。で、皆さんはそのことをどう思われるでしょうか。ひどい民族だなって思うでしょうか。でもそれを私たちは人事として済ませられるんだろうかと、私たちの中にもそういう差別はないだろうかと、こう思うわけです。で、キリストの教会っていうのは、すべての人をですね、愛し導いてくださった、この世に来てくださったイエス・キリストによって、新しく、先ほど申しました神様の本当の願いを引き継いだ、引き受けた、受け継いだですね、交わりなんですね。教会の交わりには、すべての民族が、すべての人がイエス様の御名のもとにあって、平等に神様から呼び集められているんです。キリスト教の最初の 大伝道者となったパウロはそのことをある手紙の中で、そこではもはやユダヤ人もギリシア人もなく、奴隷も自由な身分のものもなく、男も女もありませんと述べました。ガラテヤのですね、信徒への手紙の3章28節にあります。パウロがその言葉で伝えたかったことは、キリストの教会はイエス様の御名によって神様がすべての人種、すべての民族、すべての人を様々な差別を超えて、もちろん部落差別も超えて平等に呼び集められた交わりであるっていうことです。このことをいつも心に留めておくこと、それが教会が誠の教会としてあり続けるために必要なことだと思うんですね。今日のですね、聖書箇所は、やはりパウロが書いた手紙の中の一節であります。で、この手紙は、パウロがテモテというですね、若い弟子に宛てた手紙でした。で、ここには、今まで述べてきたことに関わる大切なことが語られています。最初の14節から15節にかけて、次のようにありました。私は間もなくあなたのところへ行きたいと願いながら、この手紙を書いています。行くのが遅れる場合、神の家ではどのように生活すべきかを知ってもらいたいからです。神の家とは真理の柱であり、土台である生ける神の教会です。ここでパウロの言う神の家っていうのは教会のことなんですね。ただしそれは教会の街道のことではないですね。むしろ神の家族のことなんですね。もちろん、街道としての教会も大切ですし、必要です。この福岡女学院教会のこの建物としての教会は大変美しいと思います。自慢できる教会だ、街道だと思うんですね。聖書教室というですね、毎月金曜日に行われている、幼稚園、毎月1回ですね、金曜日に行われている幼稚園の保護者の OB の方々の、聖書の学びの会があるんですけれども、そこに来られている方がですね、以前、この教会の建物が本当に素敵で、とても気に入っている。まあ、この教会の建物がですね、やっぱり時々見たくなって、 こうして来てるんですっていうことをですね、おっしゃってくださいました。まあ、その意味では、建物としての教会も伝道している。で、この女学院教会の建物は、そういう意味では本当に大きな働きをしていると思うんですね。何よりもそのおかげで、こうして礼拝が一緒にできているわけですから、会堂が大切であることは間違いありません。まあ、けれども、聖書が教会っていうとき、そこで第一に考えられているのは、イエス様によって神様に呼び集められた、ここにいるすべての人々。ここにいる私たちみんなのことなんですね。皆さん一人一人が教会なんです。教会の部分部分であり、そして神の家族なんですね。今ここには洗礼を受けて、公にクリスチャンになっている人もいれば、洗礼を受けていない人もいると思います。それでもみんな平等に神の家族なんですね。なぜなら、教会、神の家族とは、今申しましたように、神様に平等に呼び集められた人たちの交わりだからです。パウロはそのことをここで、神の家とは真理の柱であり、土台である、生ける神の教会ですと表現しています。私たちの目には見えないけれども、今も生きて働いておられる神様がおられるんですね。この世界は愛をもって作られ、前をもって創造し、そして私たち一人一人を平等に愛し、ご自身にかたどって創造し、その一人一人の人生を最後まで守り導くと決心してくださった神様がおられるんです。その神様の働きかけによって、今日ここに呼び集められている私たちがあります。それが教会なんですね。私たちは自分で教会に来たと思っています。まあ、今日ですね、暑い、しんどい中、頑張ってきた方もおられると思います。また、レポートのために頑張ってきた人もですね、学生たちもいると思うんですね。もちろん確かに皆さんは、そうやって、それぞれに自分の意思で来られたと思います。でもそのようにして、教会にたどり着いた私たちは、それでも、それ以前に、ご自身で気づいていた、いてもいなくても、神様に呼びかけられて、ここに集まっているんですね。神様がこの世界のすべての人を平等に愛し、分け隔てなく、ご自分のもとに呼び集めてくださっているんです。ですから、ここに集う私たち人間の間には、上も下もないんですね。長いも短いもないんです。先週ですね、礼拝の後で、ティーブレイクという交わりがあって、まあ、礼拝の後、この礼拝堂の後ろでですね、お茶とお菓子をいただきながら、みんなでですね、こうやって集められた、神様に呼び集められたみんなで残って、歓談の時を持ちました。まあ、学生たちの中には、アルバイトが午後にあるっていうことでですね、まあ、早めに帰る人もいましたけど、でもお菓子はちゃんともらってですね、帰っていきましたけれども、中にですね、何人か残ってくださった。で、その中にですね、ネパールから来られた学生がおられて、まあ、しばらくですね、一緒に長椅子に座って、で、その学生さんがですね、お話ししてくださいましたけども、ネパールにもですね、ネパールはまあ、仏教国ということになってますけれども、でも、たくさん、キリストの教会があるんですよ、と。で、そこでですね、自分はクリスチャンじゃないんだけれども、小さい頃からネパールの教会に行っててですね、で、賛美歌を歌ったり、ギターをですね、ギターを弾いて、それで、その演奏の中で賛美歌を歌ったりですね、そして、クリスマスには、プレゼントをもらってですね、とっても嬉しい、楽しい、教会には思い出があるんです、教会が大好きなんですってことをですね、お話ししてくださって、で、今日もこうして、教会に来れてですね、元気をもらいましたと、おっしゃってくださいました。とてもですね、嬉しかったですし、また、その学生さんは、教会に来て元気をもらったってですね、おっしゃってくださいましたけども、私たちも、その方とお話しすることで元気をもらったんですね。で、それは、やっぱりみんなが神様に呼び集められた教会の一人一人だからと思うんですね。その学生も、初めて教会にその時来たかもしれませんけども、やっぱり神様に呼び集められた、教会の交わりの大切な一人である。教会っていうのはそういう一期一会を大切にしていく交わりなんだっていうことなんですね。今生きて働いておられる神様は、今朝ここに私たちを呼び集めてくださり、私たち一人一人を主の教会を形作る大切な一人一人としてくださいました。 あるいは教会に来れなくてもこうしてですね、録音、この録音を聞いて今ここに集まっている人もいると思います。その人も大切な教会の交わりの一人一人なんですね。そして神様はそういう私たち一人一人に新たに命の息を吹き入れてくださり、聖霊で満たしてくださり、生きる力を与えてくださっています。聖書によれば、人間は目に見える肉の体と目に見えない霊の体でできているというんですね。で、肉の体っていうのは私たちこう目に見えますからよくわかりますし、そしてその体も神様からいただいた大切な体である。まあ、そのこともこうよくわかるわけです。ただその肉の体のためにも、その肉の体が本当にこう生きるためにも、もっと大切なのが霊の体であると言うんですね。でもその霊の体っていうのは私たちに目に見えませんし、そして自分の力で養うことができないんですね。まあ、肉の体っていうのも考えてみたら、自分だけで養うことができるんじゃなくて、外から入ってくるですね、食べ物とか飲み物によって養うことができる。で、霊の体っていうのもやっぱりこの自分の力だけでは養うことができない。じゃあ霊の体をどうやったら豊かにすることができるか。それはこうして、主の教会に呼び集められて、そして礼拝に預かり、神様の御言葉を聞き、神様を賛美し、神様に共に祈る。その中で、自分たちの思いを超えて豊かに養われていくんですね。神様はそのために私たちのところにイエス・キリストを送ってくださいました。今日の最後の16節は、パウロの言葉というよりもですね、その時代のクリスチャンたちが礼拝で歌っていた賛美歌であると言われています。キリストは肉において現れ、霊において義とされ、天使たちに見られ、異邦人の間で述べ伝えられ、世界中で信じられ、栄光のうちに挙げられた。まあ、こういう古い賛美歌があったんですね。キリストは肉において現れ、これはイエス様が母マリアの胎に聖霊によって宿った。肉において現れた。つまり私たちと同じ弱いこの肉の体に受肉されたんだということをですね、言っています。そして霊において義とされた。それはそのイエス様が、この肉の体を持ったイエス様が私たちのその罪をあがなうために肉の体を持って十字架に死なれた。けれどもその後復活をされて霊において義とされた。つまりその御業を通して私たち皆の罪を救ってくださり、そして全ての人を霊的に癒してくださった。霊の体を回復してくださったということを言っています。そして天使たちに見られ、異邦人の間で述べ伝えられ、世界中で信じられ、栄光のうちに挙げられた、栄光のうちに挙げられた。それはイエス様がですね、その後聖霊の働きを通して本当に世界中の人々にそのイエス様の福音が伝えられて、そしてその世界中でそのイエス様の福音が信じられて受け入れられて、世界中で教会が生まれていった。まあ、そういう形でイエス様の栄光が、今度はイエス様にですね、栄光が与えられた。そのようなですね、イエス様の救いの出来事の全体を賛美し表現している。まあ、そういう賛美歌であると言えるんですね。キリストの救いは世界中のすべての人に様々な差別の壁を越えて与えられました。そうであれば、そのもとに呼び集められた教会の交わりには差別がないはずです。最初にブラック差別は今なお深刻であるという話をしましたけれども、人間ではなくただ一人、すべての人を平等に愛してくださった神様が分け隔てなく平等に呼び集めてくださった、その交わりである私たち教会には、ですからこの世において差別に苦しむ人々も大切な神様の、神の家族として受け入れて共に歩んでいく、そういう教会は交わりなんだっていうことです。むしろそういう差別で苦しんでいる人々に寄り添っていく、それが教会の交わりであるっていうことですね。パウロはですね、その教会のことを神の家と今日のところでですね、呼んでいます。ヘブライ語で神の家はベテルっていうんですね。そのことで思い出すことがあるんですけれども、北海道のですね、南部に浦川っていう、ま、町があるんですけれども、そこにですね、ベテルの家と名付けられた精神障害者福祉施設があるんですね。まあ、本当はベテルっていう言葉に今言いました神の家って意味がありますから、 ベテルの家っていうとですね、神の家の家ってなってしまうんですけれども、まあそれはともかくですね、このベテルの家と呼ばれている精神障害者の方々の福祉施設があります。で、それはキリスト教の精神に基づいてこの運営されている施設なんですね。で、そこでは、まあ、障害者の方々の主体性を大切にした取り組みがなされていて、で、地域社会にも受け入れられてですね、地域のですね、喫茶店などで、そういう障害を持った方々が、一緒に働いて、で、町の人々にこう愛されているんですね。で、NHK なんかでも、取り上げられて、今注目されているんですね。で、そのベテルの家が大切にしていることがいくつかあってですね、で、私はそれは、すべての教会、あるいはすべての交わりに当てはまることだとこう思ってるんですね。で、それは、まあ今言いました、先ほど申しましたですね、主体性っていうこともその一つです。その人たちの一人一人がですね、やっぱりこの、何を大切に、どうやって生きていきたいかですね、何を大切にしていきたいかですね、自分たちはどうやって生きていきたいのかっていうことをですね、自分で考えて、で、自分でこう大切にしていくですね、みんなで話し合ってですね、やっぱりこう自分たちでお金を稼いでみたいですね。じゃあ、いうふうにですね、意見が出たら、じゃあどうやったらそれが実現できるかっていうことをですね、本当に考えていくですね。あるいは自分の病気についてもですね、自分の病気はどういう病気なのかっていうのをこう自分でこう考えていく。で、ノートをですね、こうそのノートを作っていくですね。まあそういうことを大事にしていく。これも本当に大事なことだと思いますし、またもう一つは、祈るっていうことも大切にしていくですね。共に祈るですね。やっぱり共に祈ることによって、この、やっぱりこう自分たちを超えた神様っていうことにですね、目を向けることができる。あ、自分たちの命は自分たちのものじゃなくて、神様が与えてくださったものなんだっていうことが、共に祈る中でですね、こう、はっきりして分かってくるわけですね。まあ、それが本当にこう、やっぱり霊の体が養われていくっていう意味で、こう大切なことである。そしてもう一つ今日特にですね、紹介したいことがあります。それはユーモアっていうことなんですね。ベテルの家ではユーモアが大切にされているんです。で、ユーモアとは何か？私は今ですね、この日本の社会でも世界でもユーモアが見失われているんじゃないかとこう思うんですね。ユーモアとは何か？ユーモアっていうのはですね、思いやりのある温かい笑いなんですね。単にですね、なんか今、こう人を馬鹿にして笑うっていう笑いがなんかこう増えてるような気がするんですけれども、そうじゃないんですね。思いやりのある温かい笑い。相手を受け入れた上で温かく包み込むような笑いなんですね。ユーモアっていうのは人を明るくし、ホッとさせるだけじゃなくて、ユーモアっていうのは人を明るくし、ホッとさせる。でもそれだけじゃなくて、人を救うんだと言うんですね。神様に呼び集められた、この世の差別を乗り越えた、誠の教会の交わりには、そのようなユーモアがあるんじゃないでしょうか。今日、神の家、神の教会に招いてくださった神様の呼びかけに感謝して、それにですね、神の家族となって主体性を大切にし、祈りを大切にし、そしてユーモアを大切にする、そういう教会となっていきたいと願います。お祈りいたしましょう。主なる神様、あなたは今朝、私たちをここに呼び集め、神の家族、神の家、教会としてくださいました。感謝いたします。ここにいる一人一人が、教会の大切な部分部分です。この世界には今様々な差別で苦しんでおられる方々がありますが、キリストによって、神の家族、神の教会には何の差別もなく、皆があなたの前に平等であり、共に大切な部分部分であることを覚え、これからもこの一期一会の教会の出会いを大切にしていくものとならしてください。教会の交わりにおいて、皆があなたにある平安と魂の安らぎを得ることができますように。そしてまた、この世にあって様々な差別に苦しんでいる人の隣人となっていくことができますように。主の皆によってお祈りいたします。アーメン。